鳥取市声の広報2025年9月号です。9月となり、新学期や新しいプロジェクトが始まる時期になりました。まだまだ残暑も厳しく、夏の疲れも出る頃です。季節の変わり目で体調も崩しやすいので、健康に気をつけながら過ごしてまいりましょう。それではご案内です。テープ返却の際の宛名の面には点字シールを貼っています。点字のついている面を表にして送り返してください。 CD をお聞きの方はディスクの返却は不要ですので、袋のみ送り返してください。なお、紙報の編集は鳥取市企画推進部秘書課広報室が担当しています。ご意見ご感想がございましたら、電話 0857-30-8008、 ファックス 0857-20-3040、 または電子メールでお寄せください。電子メールアドレスは kouhou@city.totori.lg.jp です。鳥取市のホームページアドレスは https://www.city.totori.lg.jp/です。ホームページ抜粋版、携帯電話対応アドレスは https://www.city.totori.lg.jp/mobile/ です。ご案内でした。目次です。パブリックインフォメーション2ページ、特集、終わる場所からつなぐ場所へ、人と動物の共存する社会の実現を目指して、2ページから5ページ、特集、みんなを守る、みんなで守る、下水道、6ページ、7ページ、特集、国勢調査2025、8ページ、9ページ、健康、病院、10ページ、ピックアップインフォメーション、2項目あります。9月10日は鳥取市防災の日、13ページ、生活環境課からのお知らせ、14ページ、情報広場、13項目あります。県民総合福祉大会、16ページ、人権と福祉のまちづくり講座、17ページ、秋の全国交通安全運動、18ページ、山陰海岸、ジオパーク一斉清掃、秋の砂丘一斉清掃、18ページ、鳥取城フォーラム、19ページ、鳥取砂丘湖南空港フェスタ、19ページ、稲葉の笠踊りの祭典、19ページ、さじだに話、語り部によるお話し会、20ページ、鳥取32万石お城祭り、20ページ、男女共同参画フェスティバル、20ページ、鳥取市政講話会委員、条例に基づき設置する付属機関、20ページ、ガード博士とメープル助手の消費者トラブル講座、24ページ、無料相談、24ページ、25ページ、鳥取市広報番組、鳥取知らせ隊、元気です、26ページ、今月のプレゼント、32ページ。そして、各総合支所、各総合支所市民福祉課、 鳥取市中央包括支援センターの電話番号です。目次でした。最後に、鳥取県視覚障害者福祉協会東部支部からお知らせがあります。パブリックインフォメーション。鳥取市の人口と世帯数。令和7年8月1日現在。男、85,862人。前月に比べ34人減少。女、91,884人。前月に比べ42人減少。合計177,746人。前月に比べ76人減少。世帯数82,279世帯。前月に比べ7世帯増加。鳥取市役所、電話 0857-22-8111 代表、ファックス 0857-20-3040、 郵便番号 680-8571、 郵便物は郵便番号と加盟のみで届きます。本庁舎、幸町71番地、駅南庁舎富安2丁目138番地4、下水道庁舎秋里903番地。お持ち帰り用の司法を地区公民館などに設置しています。鳥取市公式ウェブサイトでもご覧いただくことができます。防災行政無線の内容は電話で確認できます。放送内容の確認をしたいときは、次の番号へお電話ください。本庁舎から一斉放送したものに限ります。電話 0857-21-6100。 パブリックインフォメーションを終わります。特集、終わる場所からつなぐ場所へ。人と動物の共存する社会の実現を目指して。問い合わせ先、駅南庁舎生活安全課。電話 0857-30-8551。 ファックス 0857-20-3962。 保健所は今、命をつなぐ場所に。かつて保健所では犬や猫の殺処分を行っていたため、保健所は今でも命が終わる場所であると思っている人が少なくはありません。平成24年に動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、引き取った犬猫の返還譲渡の推進、殺処分率のさらなる減少を目指すことが定められました。鳥取市保健所では、殺処分は極力行わない方針としており、可能な限りの治療と愛情を持ったお世話により、新しい家族へつなぐ取り組みを行っています。命の終点であったこの場所は、出発点へと変わっています。犬や猫との暮らしを楽しんでほしい。のすけ犬猫往診専門病院院長、元田中動物病院院長、田中博司さん。市内で動物病院を経営する傍ら、市が行っている地域猫の不妊去勢手術を指導したことをきっかけに、市と協力して人と動物の共生に取り組んできました。頑張っている個人や団体に対して役に立てたらという思いで今も活動しています。病院で感じたこと。動物病院には捨てられていた猫を拾い連れてこられる人がいます。命を助けたいという純粋な思いからの行動だとは分かっていますが、動物病院だからといって全員に無償で協力することは難しく、 その事実を伝えると怒って帰られることもあります。皆さんに考えてほしいのは拾った後のことです。拾ったから後はお願いしますではなく、その先をどうするかまで考えてもらいたいです。ただそもそも捨てる人がいることが大問題です。捨てる理由の一つが多頭飼育崩壊です。不妊去勢手術をせずに気づくと20匹、30匹と増えてしまって飼えなくなる。多頭飼育をされている猫で幸せそうな子はあまり見ません。生まれてからどうしようではなく、生まれないようにすることを考えてほしいです。今後に向けて、今一つ夢があるんですよ。鳥取市に動物愛護センターができれば、そこで今はボランティアたちが自費でやっている治療などをしてあげたい。犬猫を譲渡するだけではなく、犬が噛むなどの理由で捨てられないようにするためのしつけ教室や、動物に関する情報発信コーナーがある動物愛護の拠点となる愛護センターを作っていけるといいですね。不幸な野良猫がいない社会へ。鳥取市譲渡ボランティアトリマー小谷由香さん。3年ほど前からカロ地区で地域猫活動に取り組んでいます。これまでに100匹以上の野良猫の不妊去勢手術に携わりました。現在は保健所の犬を一時的に預かる活動にも取り組んでいます。地域猫活動。活動のきっかけは10年前、数匹の野良猫に餌をやったこと。しかし繁殖により一気に数が増えて、どうしたらよいかわからずとてもつらかった。そんな時、アルファベット大文字 TNR という言葉を知りました。当時はすべて自費でかなりの負担でしたが、現在は市の補助金や事業を活用して、以前より負担は軽くなっています。活動の中で、あなたが餌をやるから野良猫が増える、と心ない言葉を言われることがあります。しかし、地域猫活動は地区住民の同意の上で決められた場所で餌を与え、来た猫に不妊去勢手術を行うものです。猫のためであり、同時に人の生活環境のためでもあると伝わってほしいです。今後に向けて、餌やりをしている人には、一緒に地域猫活動をしませんか?と声をかけたいです。行政には金銭面のサポートや活動の周知をしてもらえたら、私自身も活動を続けやすいし、周りに声もかけやすいですね。しかし最終的には野良猫がすべて桜猫になり、私のようなボランティアの必要がなくなるような社会になってほしいです。中、TNR とは、T、トラップ、捕獲、N、ニューター、手術、R、リターン、返す、の一連の活動の略。地域猫活動とは、TNR した野良猫を地域で適切に管理する活動。桜猫とは、不妊去勢手術済みの証に耳が V 字型にカットされた猫。中終わり。かけがえのない命をつなぐ保健所の取り組み。保健所に収容される動物は、怪我や病気で道に倒れていた猫、母猫に見捨てられた子猫、やむを得ず飼い主が手放した犬などです。このような動物たちを未来の家族につなぐため、保健所では、子猫には3時間おきにミルクを与える、犬は毎日散歩に連れて行く、ブラッシングをして名前で呼ぶなど、 職員が一丸となり、毎日の触れ合いを交えてお世話しています。最初は人間に怯えていた動物も、少しずつ心を開き、収容された時に比べると、見違えるほどの希望にあふれた目で、新しい家族のもとへ巣立っていきます。未来と出会う場所。保健所では里親を探すため、定期的な譲渡会の開催や、ウェブサイト及び SNS での広報を積極的に行っています。譲渡に関しては、適正に飼うことができる環境が整っているかなどの審査や、トライアル期間などを設け、修正・使用できるかを判断しています。一日でも早く暖かい未来につなぐことが、保健所としての使命でもあります。譲渡された子は今、里親さんからの手紙。あんずちゃん、ぬいぐるみが大好きで、一緒に寝るか、くわえるかのどちらかです。お散歩も、尻尾振ってルンルンしています。MH さん、これからペットを飼おうと考えているあなたへ。可愛さに一目惚れしないで、一度立ち止まって考えてみましょう。1. ペットの寿命。犬や猫の平均寿命は約15年。また、高齢犬猫は病気もあります。2. ペットを飼う環境。ペットが飼える居住環境ですか？家族全員が同意していて、健康状態も問題はないですか？ 3. ペットを飼える経済的余裕。毎日の餌はもちろん、不妊去勢手術やワクチン接種などの費用も必要です。4. ペットを正しく飼う。動物が生きていくために必要な欲求である動物の5つの自由について知りましょう。二次元コードがあります。今、ペットを飼っているあなたへ、ペットのために守ってほしい7つのこと。修正しよう。命を終えるまで責任を持って飼う。所有表示。首は迷子札、マイクロチップをつける。一掃、脱走、防止。逃げたり迷子にならないようにする。繁殖制限、不妊去勢手術をする。迷惑防止、鳴き声、匂い、排泄物で迷惑をかけない。病気の知識と予防、正しい知識を持ち予防する。災害への備え、備蓄品の確認、同行避難できるようしつけする。どうしても飼えなくなったら、まずはご自身で譲渡先を探してください。遺棄は犯罪です。保健所ではやむを得ない場合に限り、動物の引き取りについて相談をお受けしています。飼い主都合の理由による引き取りは原則お断りしています。9月20日から26日は動物愛護週間。動物についての正しい知識を身につけよう。特集、終わる場所からつなぐ場所へ、人と動物の共存する社会の実現を目指して、を終わります。特集、みんなを守る、みんなで守る下水道。9月10日は下水道の日です。問い合わせ先、下水道庁舎下水道企画課、電話 0857-30-8382、ファックス 0857-20-3318。8月から10月にかけての台風シーズンは、1年でも特に大雨が降りやすく、中でも9月10日は昔から台風が来る日とされていたことから、雨水の排除という下水道の役割と関連づけて下水道の日と定められました。 下水道の役割や正しい使い方をご紹介します。下水道の役割。下水道は私たちの安全安心で快適な生活を支えるために必要な社会基盤です。町の衛生環境を守る。家庭や工場から出される汚れた水を下水道管を通して下水処理場へ運びます。汚れた水が滞留しないように地下を通って排除されるため、公衆衛生が向上します。町を浸水から守る。市街地に降った雨を貯留管などに一時的に溜めたり、下水道を通じて川や海に流したりすることで、町を浸水から守ります。水環境を守る。下水処理場へ運ばれた汚れた水は、微生物を使ってきれいにし、消毒を行った後、川へ放流します。川や海の水質はきれいに保たれ、良好な水環境が守られます。下水道の機能と町の安全安心を守っています。鳥取市では、下水道管が埋設された道路の凹凸や、マンホールの目視による点検に加えて、下水道管内部の調査を定期的に行い、下水道の機能と町の安全安心を守っています。下水道を守る仕事の一つをご紹介します。下水道管調査。なぜ調査が必要？下水道管は長い間使用すると、管が変形損傷し、排水機能の低下や道路陥没などを引き起こす原因となることがあります。そのため、鳥取市では日頃より古い下水道管から優先して計画的に調査を進めています。調査の方法は、大きな下水道管は硫化水素濃度などを確認した上で、人が中に入って下水道管の損傷や継ぎ目からの侵入水などを調査しますが、小さな下水道管は遠隔操作による自走式のカメラで調査しています。調査によって見つかった損傷や侵入水については、速やかに修繕を行っています。下水道企画課下水道管理室より、今後も定期的な調査をはじめ、古くなった施設の修繕や耐震化工事などを順次進めていきます。皆さんのご協力をよろしくお願いします。下水道を守るためのお願い。詰まり防止など下水道の機能を維持するためには、調査や工事以外にも皆さんのご協力が必要です。トイレでは、トイレットペーパー以外のものを流さないでください。例、紙おむつ、汗拭きシート、ウェットティッシュなど。台所では、野菜の切りくずなどを流さないでください。使用済みの油は、紙に吸着させるなどして、可燃ごみに出してください。家の外では、道路や水路に空き缶、ビニール、枯葉などを捨てないでください。排水マスなどが詰まり、浸水の原因になります。危険物は流さない。爆発する危険性があるガソリン、シンナー、灯油や農薬などを流さないでください。特集、みんなを守る、みんなで守る下水道を終わります。特集、国勢調査2025インターネット回答、郵送回答にご協力をお願いします。問い合わせ先、鳥取市コールセンター、電話 0857-22-8111、ファックス 0857-20-3170、日本に住むすべての人と世帯が対象の調査です。国勢調査は、日本に住んでいるすべての人と世帯を対象として、5年ごとに実施する 国の最も重要な統計調査です。今回は今年の10月1日を期日として調査が行われます。調査の対象には、生まれたばかりの子どもや外国人も含まれます。また、住民票の住所に関係なく、期日に住んでいる場所で調査します。9月20日から調査書類を配布します。国勢調査の調査書類は、9月20日から調査員が直接皆さんのご自宅を訪問して配布します。配布漏れや重複がないように調査を行うため、調査票を配布するときに世帯の代表者の氏名などをお尋ねします。郵便受けやポストに調査書類が入っていたら、調査員がご自宅を訪問したとき、ご不在でも居住確認が取れる場合は、調査書類を郵便受けやポストに入れることがあります。調査票を配布するために再度の訪問はしませんので、そのままご回答ください。回答は簡単、便利なインターネットで、国勢調査は紙の調査票のほか、インターネット回答が可能です。期間中は24時間、いつでもスマートフォンやパソコンから回答ができます。特にインターネット回答依頼書に記載の QR コードをスマートフォンで読み込めば、ログイン ID、アクセスキーが自動で入力され、そのままログインできるため簡単で大変便利です。紙の調査票で回答する場合は、可能な限り郵送回答にご協力ください。国勢調査のスケジュール。調査書類は次の4点です。インターネット回答依頼書、調査票、調査票の記入の仕方、郵送提出用封筒。スケジュールの図があります。スケジュールの項目ごとに番号を振って説明します。1、調査書類の配布。9月20日土曜日から9月30日火曜日。調査員が皆さんのご自宅を訪問し、調査書類を配布します。書類が足りない場合は、市役所本庁舎総務課統計係0857308104までご連絡ください。1から矢印。2、インターネット回答の場合、9月20日土曜日から10月8日水曜日。1、アクセスする。スマートフォン、インターネット回答依頼書の QR コードを読み込んでください。パソコン、回答サイトにアクセスしてください。2、ログインする。スマートフォン、ログイン ID、アクセスキーが自動で入力され、そのままログインできます。パソコン、ログイン ID、アクセスキーを入力します。3、回答する。画面の案内に沿って回答します。最後にパスワードを設定し送信します。2から矢印、6、調査終了。1から矢印、3、紙の調査票での回答の場合、10月1日水曜日から10月8日水曜日、調査票に回答を記入してください。回答後は記載内容に誤りがないかご確認ください。3から矢印、4、郵送提出。郵送提出用封筒をご利用ください。宛先は総務省が設置する熊本北郵便局支所箱12号、令和7年国勢調査調査事務局と記載されています。送料は不要です。4から矢印、6、調査終了。3から矢印、5、郵送ができない場合、調査員に提出。5から矢印、 6、調査終了。10月8日水曜日までに回答が確認できない場合は、調査員が回答のお願いに伺います。図終わり。Q&A、よくある質問。クエスチョン、個人情報の流出が心配です。記入内容を見られたくありません。アンサー、統計法により、調査従事者には守秘義務が課せられており、個人情報は守られます。また、調査票の記入内容は厳重に保護され、国や地方公共団体においても適正に管理されていますので、安心してご回答いただけます。なお、インターネット回答または郵送提出では、調査員が内容を確認することはありませんので、これらをご利用ください。クエスチョン。インターネットで回答したら、紙の調査票はどうすればよいですか？アンサー。紙の調査票での提出は不要ですので、破棄してください。特集、国勢調査2025を終わります。健康、病院、夜間休日診療所、夜間休日薬局、夜間休日休館診療所、内科、小児科、問い合わせ先、東部医師会休館診療所、富安一丁目東部医師会館前、電話 0857-22-2782、 診療時間内のみ、診察、夜間、毎日、19時から22時、日曜祝日、9時から12時、14時から17時、診察受付は診察終了時間の15分前まで、休日休館歯科診療所、問い合わせ先、東部歯科医師会、富安二丁目、歯科技工専門学校内、電話 0857-23-3197、 診察日曜祝休日10時から16時、夜間休日開局薬局、問い合わせ先、鳥取県薬剤師会休日夜間薬局、電話 0857-50-1583、 開局夜間、毎日19時から22時、日曜祝日9時から12時、14時から17時。詳しくは鳥取県薬剤師会休日夜間薬局までお問い合わせください。休日祝日開局の薬局は鳥取県薬剤師会ウェブサイトをご覧ください。健康、病院を終わります。